もしもし、
はい、も
しもし、はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
36歳。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
32歳です。はい。
お子さんは？
今妊娠中です。
あ、そうですか。そう、今、はい、お二人で暮らしてるんですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんな息子さんですか？
もうすぐ臨月に入ろうとしてるんですけども、
はい、
私の両親には妊娠してることは言ってなくて、
はい、
出産後に伝えるべきかどうか、伝えた方がいい場合はいつ頃伝えるのがいいのかをちょっと相談したいなと思いまして、
は
い、
そのご両親に言えないっていう理由は何ですか？
7年前に、はい、妹を急病で亡くしてから不仲になったんですね。
はい、不仲というのはあなたのご両親とか不仲になったということです。
はい、はい、
結婚したのは何年前ですか？
はい、4年前です。
4年前。あ、そうか。そうすると関係が悪くなってから結婚したわけね。
結婚自体も反対されて。
あ、結婚自体も反対。はい、
理解が得られなかったので、
はい、
主人が外国人で、
はい、
ふさわしくないっていうことで反対されまして、
はい、
結婚するんだったら日本人との子供を体外受精で産んで私の両親が跡取りとして育てるから、
うん、
産んだら許すって言われたんですね。
あ、どういうご事情かわからないですけど、あなたのご両親っていうのはかなりそこら辺はいわゆる人種差別というそういう色合いの強い方なんですか？
以前はそういう感じではなかったです。
あ、
もともと妹の方が父の仕事を継ぎたいということで。
あ、自営業なんですか？
自営業というか医者をやってまして。
開業医なわけですね。
はい。
そしてあなたの方はお医者さんではない。
はい、
それで妹の方が後継ぎということになっていた、はい、ということですか？
はい、は
い、
そうです。
で、あなたはそういう中で結婚までのプロセスっていうのはそれはどういうことだったんですか？
妹が亡くなってから、
はい、
もう私しかいないから、
はい、
後継ぎは私はもうすでに歯科医師になってたんですけど、
はい、
もう一回医学部に入り直さないかとか、
はい、
うちに入ってくれる医者と結婚しないかとか、
うん、
結婚相談所、その医者とかそういう系の、
うん、
入ったらどうだとか言われて。
ありますね。
主人、
うん、
はそういう感じではなかったんですけども、もう私しかいないっていう風になってから。
あ、そうなったの。
その締め付けが強くなったんですね。
うん、
で、最初の頃は、
うん、
親が希望を持ってくれればと思って、
うん、
そうやってたんですけど、
うん、
やっぱり自分と妹は違うので、
うん、
どうやっても妹のようには振る舞えない。
そうですよね。何としても医者の家を守っていくっていう、それ以外は絶対に認めないっていうことですね。
そうです。
で、そういう関係の中で両親に言った方がいいのか言わなかった方がいいのかっていうご相談ですね。
子供は見たくないって結婚する際に言われたので。
そこら辺が難しいところでね。実際に見ると気持ちが変わるっていうことはそれはあるんですよね。
はい。
で、あなたのご両親の場合に実際に接すると変わるのか、それとも実際に接しても変わらないほど偏見が強いのかっていう、そこら辺の見分けがちょっとできませんのでね、非常に難しいご質問だと思いますけれども、今日はスタジオにですね、シンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルベ美也子先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご主人はお医者さんですか？
いえ、医者ではないです。
ですね。そうすると、ちょっとこれは、家庭の話になってしまうのですが、
はい。
例えば、もしも、あなたのご主人が、お医者さんだったら、お父様、お母様はどういうふうになっていた可能性がありますか？ 人種は同じだと仮定します。
多分受け入れてたと思います。
ですよね。
はい。
ってことはその人種差別じゃない可能性ありますよね。
そうですね。
まあもちろん今仮定の話になってしまってますけれど、感覚としては多分それだったらまた話が違ったかもしれないという可能性はある。
はい。
うん、もう一つ、妹さんとあなたの関係はどういうことになってらっしゃいました？
あ、仲は良かったです。
仲は良かった。
はい。
妹さんがあなたにコンプレックスがあるとか、あなたが妹さんにコンプレックスがあるとか、何かそういうような実はこうだったみたいなことはあった可能性はありますか？
私は妹に対してはコンプレックスは特にないです。妹の方があったかもしれないですけども、はい。
例えばどんなことが考えられますか？
はい、本人から生前に聞いてたのは、はい、お姉ちゃんの方が頭良かったのにとか、お姉ちゃんの方が見た目もいいからっていうようなことは言われたことがあります。
なるほど。
はい。
その意味ではお姉ちゃんとしてのあなたはそういうふうにこう言われた時に何ていうふうにお答えしてらっしゃいました？その生前は。
私は妹の社交的なところがとても羨ましかったので、
はい、
私はそっちの方が妹みたいな性格になりたかったっていうふうに
おっしゃってた。
はい、はい。
そうするとその意味ではじゃあお姉さんとしてのあなたにとっても7年前の妹さんの急死はもちろん悲しいことでした？変な言い方ですいませんが。
はい、もうそれは
そうですよね。
はい。
要するにご両親にとってもあなたにとっても7年前の急死されたということはもう本当に皆さんにとってお辛いことですよね。
はい、そうです。
うん、あなた自身はこの辛い状況から7年も経ってますが7年しか経ってないわけですが、
はい、
このことによってあなた自身の何か人生の考え方は変わりましたか？
はい、かなり変わりました。
ですよね。
人間いつ死ぬかわからないんだなっていうこととか、
はい、
妹がいなくなっちゃったから、はい、両親が死んだ後、
はい、
一人になるなとか。
ですよね。本当にあけないなっていうことをお感じになりましたよね。
はい。
うん、おそらく親御さんにとってはもちろんあなたと同じ、もしかするとそれ、まあ、それ以上っていうのはちょっと難しいな、でもすごく辛いことだったわけですよね。
はい。
つまりご両親にとっても人生そのものの考え方変わっていた可能性はありますよね。
はい。
うん、なんでこの話をしてるかというと、この辛い状況が共通点なんですよね、ご両親とあなたと。
はい。
うん、なのでこれだけの苦しい思いを味わっているあなた、そして親お二人とも、そりゃいろいろな新しい事実に対して冷静な判断ができないという可能性はそれあります。
はい。
あなたの幸せを考えないわけではないはずですし、
はい、
ご両親は。
はい。
そしてわかんないですけど、おそらくあなたが本当に幸せになるご結婚だったりお子さんを持つことだったりを本当は望んでる可能性もあると思います。
はい。
これを一旦あなた自身ももう一度冷静になってて、すでに冷静かもしれませんが、二軸でちょっと考えてみてほしいんです。あの二つの軸で、
はい、
伝えるメリット、伝えないメリット、伝えるデメリット、伝えないデメリットって4つに分けられますよね。
はい。
うん、伝える伝えないが1軸で、
はい、
メリットデメリットが2軸目、横軸っていうような感じですよね。
はい。はい、
その時に私が察するに伝えないメリットってあんまりないと思うんです。
はい。
なぜならこれを時間軸というもう一つ3軸目を捉えた時に、
はい、
じゃあいつ言うんだっていうことになってしまいます。
はい、
つまりすぐには伝えない方がメリットだとした時にも、
はい、
ずっと伝えないわけにもいきません、
はい、
なので時間軸を考えずにメリットデメリット、伝える伝えないで考えた時に、この中で伝えるデメリットがあっても伝えるメリットの方が 大きい可能性はあるんじゃないかなっていうのは私の一つの提案です。
はい、
もちろんご事情はたくさん深いいろいろなことがあるとは思いますが、
はい、
あなたも親御さんもまだ7年しか経っていない大変おつらいことがあったというのは事実ですから、
はい、
それをもう一度思い直していただいて、おそらく新しい命が生まれるということは皆さんの人生観の中では実はすごく大きい可能性があります。
はい、
その意味では伝えるメリットの中にはすごく大きな価値があるのではないかなっていうのが私の提案です。
はい、
もちろんどのように伝えるかというのが次の課題にはなるかとは思いますが、
はい、
まずはみんな辛いよね、そりゃそうだっていうこの事実もう一度思い出していただいて、
はい、
親御さんがひどいことを言う可能性がもちろん今まであったのだとは思いますけれど、
はい、
ちょっともう一度この二軸で少し考えてみていただけますか。
はい、
はい、
いいお話伺いましたね。
はい、
あなたはやっぱり自分の意思がどこにあるのかという両親に伝えるとか伝えないとかということと同時に、私自身はどう生きたいのかということをはっきりさせるのが大切じゃないのかな。あなたは両親のために生まれてきたわけじゃないでしょ。
はい、
だからテレフォン人生相談でもよく名前を出すデビッド・シーベリーという人が、私が私自身になることが唯一の人間の義務だと、それ以外の義務はありえませんということを言ってるんですよね。
はい、
だからいろいろな両親に対する義務もあるし、夫に対する義務もあるし、いろいろにあるけれども、だけどもやっぱり最終的には自分自身になることが最大の義務だと、それ以外の義務ないと。自分が喜びに満ちていないと人のためにはなれないんですよ。だからあなたは何をしたら一番嬉しいですか。
今すごく幸せに暮らしてるので、
うん、それだったら田中先生の2つの中でもどっちを選ぶかっていうのははっきりしてるんじゃないですか。それを選ぶっていうことがもう人間としての当然の義務じゃないですか。
今すごく幸せなんですけども、
うん、
跡取りとしての義務を果たしてないって言われたりとか、お墓はどうするのとか、
うん、だから
名前をどうやって残していくのとか、
だからそれがそれ以外の義務はありませんという、あっちもこっちも八方美人になってると八方塞がりになりますよ。
はい、
それで最後は何にも決断できない、決断するってことは捨てるってことですから、
伝えないままこのまま幸せにいけるんだったらこのまま伝えなくてもいいかなって思うところもあって、
だからそこら辺もね、あなたの意思がはっきりしないところで何の悩みのない人生を選ぼうとしてるんですよ。
はい、
人生は毎日毎日がピンチなんです。毎日毎日問題が出るんです。それを乗り越えてそれを解決していくのが人生なんですよ。
はい、
よろしいですか。
わかりました。
わかりましたってなんか頼りない声出したけど大丈夫ですか。
大丈夫です。
大丈夫ですか。はい、
はい、
じゃあ失礼します。
はい、失礼します。
自分自身になること、親の期待に沿った人間になることは義務ではありません。